県議会福島声の便り第75号。皆さんこんにちは。新しい年となりました。いかがお過ごしですか？立春は過ぎましたが、春めいてくるまではもう少しかかりそうですね。体調管理を怠りなく、元気に過ごしていきましょう。さて、今回の県議会福島声の便り第75号では、改選後の県議会の新体制及び12月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に定例会での主な質疑などをまとめ、新聞広報県議会福島を福島民友福島民報に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは1月28日に掲載した県議会福島新県議会特別号第96号合併号の内容を目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。それでは今回の内容をご紹介します。掲載した主な内容は、議長就任挨拶、議会内会派と所属議員数、12月定例会の概要、定例会での主な質疑、議会の動き、可決した国への意見書、採択した請願です。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会広報委員会電話番号 024-521-7608 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。まず、西山直俊議長の就任挨拶をお伝えします。東日本大震災と原発事故から12年10ヶ月が経過し、この間県内外からの温かいご支援と県民の皆様のたゆまぬご努力により、福島の復興は着実に前進してまいりました。一方で、今もなお多くの県民の方々が避難生活を余儀なくされており、本県は復興の途上にあることに加えて、令和5年9月の台風第13号に伴う大雨をはじめ、相次ぐ自然災害や急速に進行する少子高齢化と人口減少など困難な課題が山積しております。今後、本県が震災からの復興を成し遂げ、これらの困難を乗り越えるためには、復興への思いを一つにして、災害に強い県土づくりや、それぞれの特性や資源を生かした魅力ある地域づくりを進めていかなければなりません。このような中、この度、歴史と伝統ある福島県議会の第76代議長に就任しましたことは、光栄の極みであると同時に、その使命と責任の大きさに身の引き締まる思いであります。福島県議会は、明治11年に全国に先駆けて県会を開設して以来、145年の歴史を誇り、これまで先輩議員諸氏が心血を注ぎながら、県政進展に寄与してまいりました。二元代表制の一翼を担う県議会として、この145年の間に培われてきた責任、使命、覚悟を持って、県民の皆様の負託に応えるとともに、子どもの笑顔が輝く安全安心あふれるふるさと福島の創生に向けて総力を挙げてまいる決意であります。引き続き福島県議会に対するご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 続いて、議会内会派と所属議員数をお伝えします。11月12日に第20回県議会議員選挙が執行され、58名の県議会議員が選ばれました。11月20日には議会内会派が結成され、5人以上の議員で構成される公証会派は2会派となりました。会派別の所属議員数は、自由民主党議員会29人、県民連合議員会18人、日本共産党議員団4人、公明党議員団4人、日本維新無所属の会2人、ワン・フォー・オール福島1人となっています。続いて、12月定例会の概要をお伝えします。トップ見出しは、原油価格・物価高騰等や自然災害に備えた防災力強化へ対応、県一般会計補正予算463億6200万円を可決です。12月定例会では、原油価格・物価高騰への取り組みや、自然災害に備えた防災力強化など、緊急に措置すべき経費463億6200万円が計上された一般会計補正予算案2件を可決しました。その他、知事提出議案として、予算関係の議案13件、条例関係の議案23件、その他の議案67件、議員提出議案として、医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書など11件、合わせて116件の議案を可決しました。また、知事提出の人事関係議案5件に同意しました。今定例会で可決された令和5年度一般会計補正予算の主な内容について、3つの項目をお伝えします。まず、1つ目が、原油価格・物価高騰等への対応として、65億8370万円。その主な内訳は、LP ガス使用世帯等への支援に、12億4763万円。医療機関や薬局等への支援に14億7737万円、地域公共交通機関や運送事業者等への支援に5億2669万円、観光需要の喚起を通じた地域観光事業者への支援に11億9000万円、2つ目が、自然災害に備えた防災力強化として90億6008万円。その主な内訳は、国道や県道の道路改築や法面対策に41億408万円。河川掘削や堤防整備に49億5600万円。3つ目が、公共事業・県単公共事業維持補修費として324億2699万円となっております。これらを含め、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は463億6200万円となります。以上で、12月定例会の概要を終わります。続いては、定例会での主な質疑をお伝えします。代表質問は、12月14日及び15日の2日間行われました。14日は、いわき市選挙区自由民主党の矢吹浩一議員が登壇し、Fレイ設立を踏まえた 福島ロボットテストフィールドの今後の在り方について知事の考えを尋ねたいとの質問に対して、知事は福島ロボットテストフィールドがさらに発展し、福島イノベーションコースト構想の実現を加速化させていくためには、今後より多くの企業や研究者を引きつける魅力ある研究開発機能を加えていく必要がある。環境創造センターに入居している日本原子力研究開発機構廃炉環境国際共同研究センター等のエフレイへの統合が令和7年4月に予定されていることなども念頭に、福島ロボットテストフィールドが我が国のロボット関連産業を牽引し、世界に誇れる中核拠点となるよう、さまざまな観点から議論を行いながら、エフレイへの統合について検討を進めていくと答えました。また、その他の質問項目として、災害に強い県づくりについて、県営住宅の空き住戸対策について、などの質問を行いました。15日は、伊達市伊達郡選挙区県民連合の亀岡義久議員が登壇し、危険な交差点に対する安全対策について、県警察に尋ねたいとの質問に対し、警察本部長は、昨年1月の交通死亡事故を受け、各警察署に危険交差点の抽出を指示して、2030箇所を把握し、対策を進めている。このうち約350箇所は早期の対策が必要と判断し、すでに約50箇所について、一時停止等の交通規制を決定し、順次工事に着手している。各警察署に対しては、引き続き交通危険箇所の把握徹底を指示するとともに、道路管理者等の関係機関と連携しながら、必要な対策を講じ、安全・安心で快適な道路環境の整備に努めていく、と答えました。また、その他の質問項目として、ファン・ゴッホの展覧会について、若者の県内定着・還流について、県職員の不祥事について、社会体験活動の推進について、などの質問を行いました。一般質問は12月19日及び20日の2日間行われました。登壇者と主な質問項目は次の通りです。19日は郡山市選挙区自由民主党佐藤哲也議員、先端技術の社会実装について、DX の推進について、フレイル予防について、白河市西白河郡選挙区県民連合三村博隆議員、盛土の安全確保について、福笑の販売促進について、阿武隈川上流遊水地群について、双葉郡選挙区自由民主党佐々木啓司議員、観光産業の復興について、避難地域の復興の実現について、食料安全保障の強化について、いわき市選挙区県民連合安田誠一議員、地域密着型プロスポーツと地方創生について、若年層の雇用の維持・確保について、インバウンド政策について、福島市選挙区日本共産党宮本静江議員、気候危機に伴うエネルギー政策について、物価高騰から県民生活を守る対策について、原発廃炉・アルプス処理水について、20日は須賀川市岩瀬郡選挙区自由民主党渡辺康平議員、経済安全保障について、アルプス処理水の風評対策について、 国道118号の整備について、いわき市選挙区県民連合の古市光久議員、アルプス処理水について、学校給食費の無償化について、台風第13号による水害への対応について、郡山市選挙区自由民主党の鈴木祐樹議員、夏季花にひらがなの木の振興について、燃料の備蓄について、児童虐待への対応について、いわき市選挙区公明党の真山雄一議員、観光振興について、地域公共交通について、林業の生産性向上について、大沼郡選挙区自由民主党の山内久志議員、県産品の輸出拡大について、川口高等学校について、警察行政について、以上の10名が一般質問を行いました。これで定例会での主な質疑を終わります。すべての内容は福島県議会ホームページの議会インターネット中継のページからお聞きいただけるほか、 YouTube の福島県議会公式チャンネルでもお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回は新春の風物詩である東京箱根間往復大学駅伝競争、通称箱根駅伝についてお話ししたいと思います。箱根駅伝は毎年1月2日と3日に開催され、東京の読売新聞社前から箱根町の芦ノ湖間を往路5区間、復路5区間の合計10区間で競う学生長距離界最長の駅伝競争です。箱根駅伝誕生の背景には、マラソンの父として知られる金栗四三氏の世界に通用するランナーを育てたいという思いがありました。金栗氏は1912年のストックホルム五輪に日本が初めて参加した時のマラソンの代表選手でしたが、結果は途中で意識を失い倒れ脱落、世界との差を痛感することになりました。金栗氏が新聞社や大学、専門学校に箱根駅伝創設を呼びかけ、第1回大会が開催されたのは1920年でした。第1回大会に参加したのは早稲田大学、慶応義塾大学、明治大学、現在の筑波大学である東京高等師範学校の4校のみでした。そこからラジオやテレビで箱根駅伝の生中継が開始されると、人気は全国的に広がり、今大会は記念すべき第100回大会となりました。箱根駅伝に出場できるチームは、前年の大会でシード権を獲得した上位10チームと予選会を通過した10チームに関東学生連合を加えた合計21チームです。しかし、記念大会である今大会は、関東以外の大学にも門戸を広げるとともに、予選会通過枠を3チーム増やしました。連合チームの編成はありませんでしたので、合計23チームで争われました。今大会も各校の優勝争いやシード権争いに熱いドラマがありましたね。テレビでの視聴率も高く、国民的に人気のある箱根駅伝ですが、実は福島県出身者の活躍も注目すべきポイントです。今大会では福島県出身の選手が10人以上エントリーされており、都道府県別の登録選手数を見ると上位となっています。加えて23チームのうち3チームが福島県出身の監督であり、駅伝への熱量の高さがうかがえます。チームごとに選手の特性や監督の声かけなどの個性が見られるので、 来年はお気に入りのチームを見つけて応援してみてはいかがでしょうか。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び12月定例会の概要をお伝えします。続いては議会の動きをお伝えします。はじめに常任委員会が審査・現地調査を実施についてです。12月21日・22日の2日間、6常任委員会がそれぞれ所管する部局等に係る議案の審査等を行いました。そのうち農林水産委員会水野徹委員長と土木委員会佐藤義則委員長は22日に現地調査を実施し、農林水産委員会は楢葉町の株式会社相馬屋パックご飯工場及び南相馬市の圃場整備実施地区で米の高付加価値化と産地形成・維持管理省力化に向けた整備について調査し、土木委員会はいわき市の複数河川及び小名浜道路で河川や道路の整備状況並びに台風第13号による被害状況を調査しました。次に監査委員等の選任に同意についてです。12月26日本会議最終日に知事から追加提出された三山喜一議員と三瓶正英議員を監査委員とする議案のほか、教育委員等の人事案件に全会一致で同意しました。以上で議会の動きを終わります。続いて可決した国への意見書についてです。12月定例会では議員提出議案として8件の意見書を可決しました。件名は次の通りです。私学助成の充実強化等を求める意見書。福島の復興・再生について中長期的な対応を求める意見書。北朝鮮による拉致問題の早期完全解決を求める意見書。パレスチナ問題における人道支援と停戦に向けた主導的な働きかけを求める意見書。食品ロス削減に関する国民運動のさらなる推進を求める意見書。国民医療を守り、国民の健康を守る体制のための持続的な財源確保を求める意見書。認知症との共生社会の実現を求める意見書。医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書。これで可決した国への意見書を終わります。続いて採択した請願についてです。12月定例会では意見書・決議を求めることを除く請願として7件を採択しました。件名は次の通りです。私立、私立、小中高等学校に対する運営費補助金の充実を求めることについて、保護者納付金、授業料の公私間格差の是正を求めることについて、私立、私立、幼稚園、認定こども園における幼児教育に対し、コロナ後の現場支援の充実、私立幼稚園の運営費補助を求めることについて、私立、私立、幼稚園、認定こども園における幼児教育に対し、心身障害児教育、子育て支援推進事業の助成・充実を求めることについて、私立、私立、専修学校運営費助成金及び振興助成金の充実、教職員の処遇改善のための補助金の新設を求めることについて、職業実践専門課程認定校に対する助成金の充実を求めることについて、 特別支援を必要とする生徒への教育事業助成金高等課程対象の新設を求めることについて、これで採択した請願を終わります。以上で今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは2月定例会の概要を5月中旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど皆さんの声をお待ちしております。宛先は郵便番号 960-8670 福島市杉妻町 2-16 福島県議会広報委員会です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。